柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、さて今夜は久々にね、またゲストをお迎えをしております。はい、俳優の竹島ゆかさんです。
こんばんは、竹島ゆかです。よろしくお願いします。
パチパチパチ、
ありがとうございます、
ね、お久しぶりでございます、うん、もうぜひねまた来ていただきたいと思ってましたけど、お会いできて光栄です。
ありがとうございます。
では監督、早速、はい、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインはですね、山形県の武田ワイナリーサンスフル2025です。うん、これですね、あのいわゆるスパークリングワインなんですよ。
はいはいはい、
ちょっとついてみたいと思います。
わ
ー、
綺麗な色ですね、
うん、レモンイエローのね。
本当ですね、
泡がよく立ちますね、
はい、
うん、でも
あーいい音、
いい音、
ね、
じゃあ乾杯しましょう、はい、乾杯。うん、香りいいですね、とっても。
うん、デラウェアの華やかな、
あ、本当だ、うん、
すごいまろやかですね。
あ、うん、デラウェア 100% なんですね、うんうん、
でこのワイン無濾過なんですよね。だからちょっと見てください、この濁りが結構あるんですよ。
確かに、
うんうん、なんか香りもちょっと甘酒みたいな香りがしませんか。ちょっと甘みのあるお米みたいな、
そう、ね、う
ん、
そう、お米が発酵したような香りですよね。
あ、そうそう、本当そういうような香りがします。
うん、
なんだろう、酵母由来なのかね、
うん
うん、
やっぱこう竹島さんが来ると、はい、なんかワインの、ね、評価は深くなります
よね。そんなことないです。いつもあのラジオ聞いてますけど、宇都さんもすごくあの詳しくなられて。
そんなことないです
よ。いや勉強になります、
はい、うん、
はい、今日はですね、合うおつまみとしてご用意したのはですね、
はい、
春巻きなんですが、
はいはい、
ちょっとどんなもんですかね。あの春巻きも巻いてる具材によると思うんですけど、
うん、監督春巻き大好きなんですよね。
大好物なんですよ。
私も大好きです。いただきます。
いただきます。あ、いい音がされてます
ね、うんうん、この春巻き自体も美味しいですね、
うん、
あ、美味しい、
うん、
春巻きって少しこう甘めじゃないですか、
はい、
これにこの、ね、ワインの甘さがちょうど合いそうな感じですね、
うんうん、そうですね、うん、やっぱりちょっと春巻きって油があるので、こういう泡があるとすごいさっぱりして、
本当本当、
口の中がすっきりしますよ
ね、うん、実際そんな感じですよ、うん、本当に
めちゃめちゃ合うか、
合いますね、
うん、
なんかこの春巻きの中に春の山菜とか入れたりしても美味しそうじゃないですか、うん、これからの季節、
ちょっと春菊とかね、
あ、ね、いいですね、うん、
少し苦味のようなやつとか、ね、
うんうんうん、合いそう、
合いそう、
うん、
この香ばしいのも合う ね、 なんかね、
そうですね、
そうですね、うんうん、いいですね、この組み合わせは、
ね、
素晴らしいマリアージュ、
うんうん、美味しい、
うん、
どんどん飲みすぎちゃいますね、
う
ん、
これ
一口食べて一口飲んで。
産地は山形県上山市と言うんですね、はい、これでね、
はい、
うん、
もうワインの名城地です ね、
ね、
山の、有名ですもんね。
デラウェアを 100% 使用、
うん、
サンスフルはフランス語で
酸化防止剤が無添加ということですね、う
ん、はあ、なるほど、
うん
うん、本当になんかこのデラウェアの香りがさっきから充満してね、
なんかデラウェアっていうからこう皆さんってこと甘めとかって想像されるかもしれないんですけど、
う
ん、
そうですね、
結構キリッと辛口で
してますね、
うん、それがまた美味しいですね。
最近デラウェアってあんまり見なくなった
かな。昔はよく給食で出てきましたね。私
ブドウ食べる、ブドウというとデラウェアだった
の、
確かに今ほとんど出てこな
かった。そう、僕らの世代はこれはね、うん、あのデラウェアは給食なんかには出ない。
え、何に出たの。
え、もう家で食べるブドウの定番みたいな。
あ、でも確かにそうなんですよ。家庭の、ね、
家庭のブドウみたいな、
ね、そうそう、ずっと常に家に置いてあるブドウみたいな。そう、
デラウェアはもうなんかあの秋の運動会をイメージするみたいな。
運動、
そう、お弁当に必ず入ってるみたいな。
あ、確かにそうですね、
うん、
でも最近生食で食べてるシャインマスカットとかね、
はい、
巨峰とか、うん、あそこまで行くとちょっと香りが高すぎて、
あ、
なるほど、
まあ、ワインにはちょっと合わないかなと思うんですけど、デラウェアなんかこうやって飲んでみるとワインにもすごくいいな
と思いますね。そうですね、
うん、エラベアっていうのはもともとワイン品種なんですか。
いや生食用だと思います、
う
ん、
そうだよ、
ね、まあ、あれだけ甘いですからね、はい、でもワインにしても美味しいっていうね。
昔あのブドウ狩りに行くとデラウェア取り放題だったんですけど、
はい、
あれ何つも食べれないじゃないですか、その時間内に
もう口に全部入れて口の中でぐちゅって飲み込んで
いや本当そのせい
で、サクロみたいな食べ方ですよね。
そうベベベベッと書く
くらいの、なんかいくら払ったかちょっと覚えてないんだけど絶対こんなお金払ってきても無理だよねみたいな話をした記憶がある。
そうですね、
はい、昔は本当ね、ブドウといえばデラウェアか巨峰かみたいな感じでしたけど、ね、うん、今もういろんな品種があるから、
うん、さて飲みすぎる前に今夜も参りましょう、
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。そして今夜のゲストは
俳優の竹島ゆかです。
はい、実はですね、今週末の3月6日から、
はい、
柿崎雄二脚本監督による映画先生が公開されるんですよね。
はい、
まあ、それも含めて今日はぜひ来てくださいということでお願いしたら、まあ、時間を合わせてね来てくださったわけですけども、とても重要な役で出られてるんですよね。
はい、あの、はい、まあ、この作品が先生という映画なんですけども、うん、あの15年前の3月11日に起きた東日本大震災で の、うん、あの陸上自衛隊の方の献身的な活躍というものを描いた作品なんですね、
はい、
で私はその中で生活支援招待といって避難所の方のいろんなケアをする隊員の中の招待陸曹という、うん、まあ、招待長というトップの方がいて、その次にサブリーダーみたいな形なんですけど、うん、その招待陸曹の佐藤真奈美役をやらせていただきました、
はい
はい、もう本当に東日本大震災からもう15年も経つのかと。
そうなんですよね、今年の3月11日もう少しですけども、はい、それでちょうど15周年というか ね、 そうですね、15年目を迎えるわけですよね、はい、
ただね、うん、あの皆さん本当大変なあの大災害でたくさんの命が失われて、うん、あの苦しい辛い思いされた方がたくさんいらっしゃったんですけども、
うん、
その中であの陸上自衛隊はじめ自衛官の方たちが、もう陸海区すべての自衛官の方ですね、
うん、
あの国民のために本当に身を粉にして希望をつないでくれたっていうことがありましたけど、なかなかそれを今までこうメディアとかいろんな言葉では伝わってきたと思うんですけど、それをこう映像化されたりとかで作品が多分なかったんじゃないかと思うんですよね。で、そこを柿崎監督が、
うん、
あの脚本書かれて作品にしようっていうことで、
うん、
まあ、私も微力ながらこの作品にもう全力で頑張ろうと思って出演させていただきました。
監督またあれですよね、こういう15周年っていうかね、15年目ぐらいになってくるとどんどんこう風化していきますから、
はい、
あの改めて、まあ、記録に残す意味でも思い起こす意味でもね、それがまた亡くなった人たちに対する鎮魂でもありますし、
そうですね、
大きな意義あると思うんですけど、
はい、
うん、
まあ、自分当時8歳直後からあの行ってたんですね、7度にわたって。でなぜか映像を撮ってたんですよ、
うん、
その映像実は映画本編の中で使ってるんですよね。
監督自身が撮られて
たんですね。
なるほど。
それを一部当時の様子として使ったりですね、
はい、
まさかあの時に将来映画にするっていうにはちょっと現実的には考えてなかったですけど、
うん、
やっぱり何かこう後世に残していきたい、風化させちゃいけないんで、やっぱりこういう話をリアルに残していきたいという気持ちというのは当時から強く持ってましたね。
あったんですね、
は
い、まあ、簡単なストーリーを改めて監督ご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、まあ、こちらの映画はあの2011年3月11日の東日本大震災ですね、
はい、
そこで、災害派遣命じられた陸上自衛隊の小隊、そちらの隊長の主人公になりますね、春日という自衛官、うん、実は彼は妻子も被災してまして行方不明ということで、うんうん、そんな廃棄を抱えながら災害派遣に従事して、そこで同じく両親が行方不明の少年と出会うんですね、
うんうん、
その少年と、まあ、任務の狭間に立った中でのいろいろな出会いであったり、いろんな葛藤を描いた作品ですね。
うん、ありがとうございます。実際、まあ、私も元自衛官だったですから、
はい、
あの同僚同級生 あとはまあお世話になった先輩後輩結構いるんですけども、うん、本当にあの東日本大震災で両親ご家族を亡くした自衛官って本当多かったんですよ。いやもう本当にあのちょっとねあのこういう公共の電波でも語りにくいもう本当悲しい話もいっぱいあって、うんうん、だからあのいわゆるまあ一般の皆さんは災害が起こって自衛官が来ると自衛官は助ける人たち、被災者は助けられる人たちってイメージがあるんですけど、あの時は本当に助ける側も実は被災者の一部、
そうですね、
うん、その中でねいろんな苦しみがあったんですけど、なかなか書きにくいじゃないですか、喋りにくいじゃないですか、はい、フィクションであり一部は物語として作ったものとして監督がこうやって映像化してくれたことは多くの自衛官も喜んでるんじゃないですかね。
そうですね、うん、同じく自衛隊の活動も当時やっぱりこんな大規模な災害、しかもあのジョイントタスクフォースということ初めてその
そうでしたね、はい、まあ、統合運用ですね、
統合運用された時でもありますんで、はい、災害派遣で行かれた方の日々の行動が教科書になっていったということで、これも記録に残したかったという思いもありましたね。
そうですね、はい、もう本当あの時は東北が被災地でしたけれども、日本中のね部隊をかき集めてそれぞれに配置をしてっていうことをねやりましたけど、はい、まあ、映画の中でもね一部こう、全国から集まってきた隊員さんたちがこう実際に被災者の皆さんと触れ合ってるあの感じとかも上手に出てるなと私も思いました。
ありがとうございます。
はい、そうなんですよね、この作品には実は宇都さんもご出演いただいて、
そうなんですよ
今シーンの話をされてましたけど、
皆さん探さないでください、
いや探さなくても見つけちゃいますから
いやもう本当に恐縮ですけども、監督から出てみないかと言われて、もうね私なんかがと思ったんですけれども、
連帯条約で、
大学候補支援連帯の連帯条約で、
いやいやいや緊張しましたけどね、
宇都さんの訓示を聞いてる我々っていうシーンがありますので、
そうなんですよね、
はい、うん、もうあれはかなり士気が上がりましたね、うん、
結構大社の中から連隊長が出てきて、はい、連隊長臨場京介と言って、はい、隊員みんなが整列してね、
整列してもう気をつけ休め、うん、
ですごくこうタイミングを大事にしたん
です、はい、
うどうしてもそういう動きのタイミングとかと合わせて何回もやったという記憶があるんですけど、
ね、はい、
やっぱりさすが宇都さんも、はい、中身の部分については何も言うこと
ない。いやーもう本当に恥ずかしいわ、ワインが進んじゃう
本当からなって
ます。いやでもね、私自分で今回初めて自衛官の役を演じさせていただいて、
ええ、
自衛隊のその号令のかけ方とか、
はいはい、
号令に対して反応するってことは今までの人生でやってきたことがない。学校で気をつけとかそういうの、うん、前習いぐらいはありますけど、
はい、
そういう本当に本格的に号令で動くってことをしたことがなかったので、
ええ、
独特な言い方であったり、
はい、
動きの速さとか形っていうものを初めて経験して、それってなかなか役者はそれを取り入れるのって一番苦労する点だと思うんですけど、
はい、
そこはねさすが宇都さんはもうやっぱ元自衛官でもありますから何も指導いらずにむしろそのそれを教えてもらうみたいな、見て学ぶみたいなところはありましたよね。
いや私もね、ああいう映画の撮影現場って初めてまず入りましたでしょ、はい、で今回は特にその自衛隊の現場、
はい、
で特にこういうものってリアリティが求められるじゃないですか、うん、初めからまずあれでしたもんね、その撮影にまず入る前に衣服のサイズ合わせから始まって、
そうです、
はい、
で皆さん役者の皆さんも着られてるものは全部陸上自衛隊からちょっとお借りした、
そうなんです、
全部本物の装具品、
はい、
で私が今回、役柄で登場させていただくシーンは竹島さんとか役者の皆さん含めて目の前に並んでる中で訓示を言うシーンなんですけど、はい、全員が役者さんじゃなくて中にエキストラでね、
本物のね、
本物の
自衛官の
自衛官の方が何人か入ってて、
そうなんです、一応招待の想定なんで27人ぐらいなんですけど、10人ぐらいは役者で、他は、
はい、
実際に陸上自衛隊の方々のご協力いただいてご出演いただいたんですね。
もう私壇上の上から見ててどの人が役者さんかどの人が本物かわからないぐらい事前にもう準備もしていただいてて、
はい、
もうあれは元自衛官としてもすごくリアルだなと思いましたね。
嬉しいです。
で実際にね撮った場所もどこか自衛隊っぽいところを使ったんではなくて、 実際に自衛隊 の、 あの神奈川にあるね、
そうですね、
竹山駐屯地、
ね、はい、
高等工科学校のある、
は
い、あそこのね一部の隊舎をそのまま使わせていただいて、
はい、
うん、いやで、あの撮影中にね、はい、ちょっとエピソード一つお話ししていいですか。
どうぞ、う
ん、ぜひぜひお願いします。
あの、まあ、リスナーの皆さんは映画っていうと監督さんが現場にいてずっと指示を出してカチンコやってるかと思うんですけど、今回ね監督はあの裏のところで実際にカメラにどう映ってるかっていうモニターだけを見られて、はい、現場は助監督さんが全部指示をするんですけど、このワンシーンワンシーン撮りながらもう一回リテイクリテイクってやる中で、うん、その自衛隊の OB の方がね、
はい、
ちょっとあの指導でパッと入ってきてくださって、はい、であのちょっと今のシーンもう少しこういう風にみんな揃ってないとかいう話をして、うんうん、
はい、
でその時に現役の隊員さん、その一緒に参加してくださってる、はい、その隊員さんに対しても、君たちこの映画が全国の現職の自衛官に見られて、それでこの映画のまあ言ってみたらリアリティというかね、寮費が決まるんだから後ろの自衛官たちもしっかりやるようにって檄を飛ばされたのがすごくね印象に残ってて、
檄を飛ばしたの自分じゃないです
か。違います。OB のね、監修で
入ってくださった、
監修で入ってくださったね、
自衛官の
M さん、
はい、
M さんがね、
はい、そうですね、
はい、
まあでも自分もあの俳優に逆に言ったのは、
うん、
この映画を通じて、まあ、映画祭とかに出しますんで、
ええ、
世界の人が見てると、
はいはい、
日本の自衛隊の恥になるようなことをするなと、
うん、
いうことを言ったのを覚えてます、
ね、
はい
はい、もう身震いしました、
うん、はい、いやでもね映画ってやっぱこんな風にして作られていくんだっていうのと、うん、やっぱりあのかつてねこの番組でもあの監督と映画紹介の中で戦国自衛隊の話をしたじゃないですか、で、あの当時はねまだ自衛隊があまりその世間から評価を受けてない時代で、はい、実際防衛庁、
はい、
陸上自衛隊からの協力もほとんど得られない状態で、まあ、自衛隊っぽく取ったっ、
はい、
で今回はもう本当にあの協力もしていただいて、
はい、
ね、ただまあ、ね、全然あの一銭も国からの援助とかもらってないんですよねこの映画はね。
あ、もちろんです。そういう助成金補助金の類は一切いただかないでやりましたんで、
ね、だからまあある意味自衛隊側がこんな映画作ってほしいなっていう云々ではなくて、あくまで監督がこういうの作りたいっていうのに対してその心意気に強調して協力してくれたっていうだけですもんね。
そうです ね、
ね、
あくまでも企画書を本当に防衛省にも持って行って、撮影の許可をいただきたいということで、
うん、
始まりましたんで、
ねえ、はい、まあ、これがねいよいよ3月6日からね公開ということで、はい、私はもう事前にちょっと試写会で見させていただいたんですけど、これね絶対皆さんにね見ていただきたいなと。これは15年前の亡くなった皆さんの鎮魂の気持ちを込めてね、はい、皆さんにもう一度見ていただきたいと思うんですが、はい、まあ、ちょっと話はつきませんけれども、ここで1曲曲のご紹介をいただきたいと思います。今日はですね竹島由佳さんに選んでいただきました。曲紹介をお願いいたします。
はい、この曲はあの震災をきっかけに作られた曲だと聞いております。ではお聴きください。ミーシャで明日へ。
いい歌ですね、
はい、
うん、まあ、改めてこの監督映画先生のですね、
はい、
キャストの皆さんとかご紹介いただきたいんですけど、
はい、主演をですね、前川泰之さんをお迎えしてですね、豪華なキャスト皆さん出ていただきました。木川田雅也さん、
うん、
そして、出会い正
幸、はいはい、
水橋健二さん、
うん、
はい、そして伊藤塚さん、
あ、塚さんですね、
はい、そして宮本真希、
うん、
そして中来沙耶さんも出てくれましたね。
お、
中来さんはあの国民の自衛官というね、
はい、
はいはいはい、
そういうコンテストを審査にやられてますが、
うん、
そして幅雄一さん、
うん、
辰巳拓郎さん、
うん、
徳重聡さんという本当に豪華なメンバーで、なんと自分の、ね、尊敬もしてる大俳優の大地康夫さんにも出ていただきました、
ね、はい、もう重厚な夫人でね、
はい、
うん、
いや特にあの前川さんなんかはね、
はい、
前この番組でも福島フィフティーという映画をね撮りましたけど、あそこでも自衛隊のねあの役を、ね、うん、隊長の役をされてましたね。
そうですね、
うん
うん、
ご本人にもちょっとお会いした時に、いやもうこの話もらった時に本当に嬉しかったんですっていうね、うん、
はい、
あの福夢の先生っていうね、このタイトルにもなってますけど、この宣言のせいに誓うというのね、
はい、
それをもう毎日昭和しながら映画にね、うん、臨んでましたってお話しされてましたけど、
はい、
うん、あの自衛隊の福夢の先生というのはね、リスナーさんの皆さんに紹介しますけど、この先生分に、夏印署名をしないと自衛隊にはなれないんですね、
はい、
でこれが私は我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法律を遵守し、一致団結厳正な規律を保持し、常に特捜を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感を持って先進職務の遂行にあたり、ことに臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応えることを誓いますっていうこの文章なんですよね、
はい、素晴らしい、さすが、
はい、今見ながら喋りましたけどいやでもこれね、現職の時は本当空で案じられましたよ、うん、
はい、
でこの先生をテーマにしてるわけですよね。
そうですね、
うん、
はい、そこが監督のこだわりだなってすごく感じます。
いやこのタイトルってすごく大事じゃないですか、映画ってこの、はい、これを先生ってね持ってきたところもすごいなと思いますけどね、うんうん、やっぱりもう映画作り始めからタイトルを決めてたんですか。
やっぱり自分は自衛官の方たちが活動するにあたって、また自衛官になるにあたって福村先生を非常にこう重く捉えるのは当然だと思うんですけど、自分もこの映画を撮るにあたって福村先生を常にこう頭の中で描いて、
うん、
この言葉の通りの作品を撮らなきゃいけないっていう強い使命がありましたんで、
はい、
やっぱりタイトルは必然的に先生ということになりましたね。
いや一般日常であまりこの漢字、宣言の宣言に誓う先生ってあんまり見ないじゃないですか。はい、まあ、
なんかスポーツマンがこう開会式で先生、先生、ね、我々はっていうので、うんうん、先生をみんな子供たちも知ってるとは思うんですけども、
うん、
福村先生という自衛官の先生はあまり知らないというか、多分子供なんかはほとんど知らないんじゃないですかね。
まあ、大人の方も一般の方はあまりね覚えがないというか、うん、触れ合う機会がない。これで自衛官ってこういう誓いをやって、うん、災害派遣もあるいは日頃の訓練も、うん、いざとなった時の国民国家を守るための誓いをしてるんだなっていうのは気づいていただきたいな
と、ね、そうですね、まさにその通りですね、う
ん、3月6日から公開ですけれども、これは上映場所はどこになるんでしょうか。
はい、東京は新宿のシネマアート新宿さん、
はい、
同じく東京の中でも何館もありますし、特にイオンシネマズさんが、
そうですね、はい、
結構全国規模でかなりの数を上げてくれてますので。
あ、そうなんですね、はい、じゃあもう本当に全国至る所にねイオンシネマもありますので、はい、皆さんには足を運んでいただきたいと思いますけども、
はい、
はい、上映館については詳しくは先生の公式サイトに載ってるわけですよね。
載ってます。
これご確認の上でご自宅の近くの、映画館を調べていただきたいと思います。また今日プレゼントがはい、終わりなんですよね。
今日はですねこれを聞いてくださいました、リスナーの方から、
はい、
抽選でペアで3組合計6名の方を、
はい、
映画先生の無料招待
させて、おー素晴らしい
思ってますんで、
はい、
ふるって応募いただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。詳しくはですねホームページにてもすでに事前告知してあります、はい、そしてこのラジオでも今日皆さんにお話ししました、締め切りが3月6日金曜日までとなります。どうぞふるってご応募ください、はい、当選者の発表はそう思って返させていただきます。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。武田ワイナリーサンスフル、2025どうでしたでしょうか。
はい、とってもキリッとした、ね、酸もありながら、うん、クリーミーな泡で春巻きとの相性の良さに驚きでした、
ねえ、うん、でまた泡ってなんかこうすぐ味が変わったりするんですけど、うん、これは変化も楽しめますね。
泡がなくなった後でも楽しめそうな、
うん、
こんなワインで素敵なワインでした。
さすがです
武田ワイナリーはウェブサイトもございます、ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。
プレゼント用のチケットの応募もこちらでよろしいですか。
あ、そうですね、
はい、
この 834@fmsetagaya.com 宛てにください、はい、また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆、そして今夜のゲストは
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。